招きの言葉、孫との礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。お祈りを捧げます。全能の父である神様、皆をあがめ賛美いたします。つぐる一週間もあなたの御手の中で守られ生かされたことを本当に感謝いたします。今コロナ感染防止のため緊急事態宣言が出され、会堂に集い礼拝を共に捧げることができない状況が続いております。しかしながらそれぞれ与えられた場で礼拝を守っておられます。神様、どうか一人一人にあなたの豊かな祝福がありますように。また今日の御言葉を通して教会から遠ざかっている方や、コロナのことで精神的に弱まっている方、どうか主が力と慰めを与えてください。新型コロナウイルスによって社会は大きな打撃を受けています。仕事を失った方、経済的なことで不安の中にいる方、そして医療も逼迫し、自宅待機など適切な治療を受けられない方が多くいます。また昨夜大きな地震がありました。どうかこの危機をみんなが乗り越えることができますように、力と知恵と忍耐を与えてください。今桜教会では病を負って入院されている方や、持病など弱さを覚えている教会員がおられます。また仕事を求めている教会員もおられます。主が一人一人を癒し、励まし、心身ともに支えてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌14番の一節です。今日の聖書箇所は創世記2章4節から17節です。本日の聖書箇所から人間の創造について新しい記事が始まります。創世記1章27節において、神様はすでに人間を創造されました。ところが今日の2章7節に、土の塵で作られた人間のことが改めて記されています。ですから聖書学者たちは、この創世記がいくつかの時代の複数の著者によって書かれたと言っています。確かに聖書は、神様が自分たちにどのように関わってくださったかの、その言葉を時代を超えて多くの人が受け継いでまとめられたものです。 ですからそこには長い年月と多くの時代背景があります。この創世記が書かれた時代はイスラエルの民が国の崩壊、バビロンへの捕囚、そして捕囚からの解放を経験した後の時代です。つまりこの創世記の言葉を受け継いで私たちの手元にあるような形にまとめていた人たちはそれぞれに人間の弱さや罪を抱えていたと思いますが、その罪の結果として国の崩壊と捕囚を経験している人たちでありました。その上で自分たちは何者であるかを問い、アイデンティティを再確認していたのです。その営みの中で彼らは人間は一体どういう存在であるか、生きるとはどういうことなのか、そういう問いとその答えである聖書の言葉を受けていたのです。そこではイスラエルの民の創造を示すのではなくて人間の創造を示しています。つまりイスラエルの民に限定されるものではなくて、すべての人は主なる神によって創造され、その存在の意味を与えられていることを語っているのです。だから私たちと無関係ではありません。すべての人にこの聖書の言葉は語りかけているのです。今日与えられた聖書箇所の創世記2章4節以下を見ますと、地と天が作られた時、地にはまだ野の木も野の草も生えていない荒れ地でありました。主なる神様がまだ雨を降らさず、土を耕す人もいなかったからです。地下水だけが大地を潤していました。そこで主なる神は土の塵で人を形作って、その花に命の息を吹き入れられました。人はこうして生きるものとなったのです。2章7節をお読みします。主なる神は父アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。この言葉は人間とは一体どういう存在であるかということをよく言い表しています。もし皆さんは人間とはどういう存在ですかと聞かれたとき、どう答えるのでしょうか。ある大学の福祉学科で行われた最初の講義の時でした。先生は福祉を勉強していくのに、まず人間そのものについて学ぶように呼びかけ、学生一人一人に質問しました。人間とは何ですか？学生たちは様々に答えて、先生はそれを一つずつ黒板に書いていきます。人間は、二足歩行する動物、考える足、道具を使う、経済活動をする動物云々と、いろんな意見が出尽くしたとき、先生は黒板をじっと見つめながら、次のように質問したそうです。では皆さんにお尋ねします。二足歩行できなくなったら人間ではなくなりますか？ あるいは考えることができなくなったら人間ではなくなりますか。統合を誓えなくなったら人間ではなくなりますか。先生の質問は最後まで続きました。学生たちは人間とは一体どういう存在であるか、それについて改めて問い直すようになったそうです。今朝聖書は人間とは父の塵からできている存在であると語っています。そして父アダマからできたので、最初の人がアダムと呼ばれるようになったとも伝えています。私たちが父の塵からできていることを実感する時があります。それは仮想の時であります。どんなに立派な人生を歩んだ人も、素晴らしい業績を残した人も、葬儀をして火葬場に持っていきますと、人の体は灰になります。灰になった人の骨を見ると、人間は本当に塵でできているんだなとつくづく思います。ですから私たちは死を意識してどう生きるか、自分の生き方を考え続けるものなのです。ドイツのある宣教師が、人生とは火葬場への待合室ですとおっしゃいました。私たちは火葬場に向かって順番待ちしているのかもしれません。そして火葬場の煙突をくぐっていくとき、心ひとつで神の前に立たされるのです。その時神様は、あなたは何を持っていましたか、あるいは何をしましたか、そういうことを聞くのではなく、ただあなたは誰ですかと聞くのです。つまり神様から最後、自分は誰であるか、それを問われるのです。神の言葉である聖書は、人間は父の塵からできて最後に父に帰っていく存在であると教えています。ですから父の塵に過ぎない私たちは謙虚にならなければなりません。また私たちの命は、私たちを作った神の御手の中にあることを覚えなければなりません。神様は土の塵に過ぎない私たちの体に命の息を吹き入れられました。それによって人はこうして生きるものとなったと聖書は語っています。すべての人間は自分の力で生きるように見えますが、父は神によって生かされている存在です。他の動物や生き物も神によって生きるものとされました。ところがそこには息を吹き入れるような表現はありません。神様は人間にだけ命の息を吹き入れてくださいました。それは人間は神の息を受けて生きる存在であることを示しています。旧約聖書のヘブライ語では、息っていう言葉、ルアフっていう言葉には、霊という意味があります。私たち人間は単なる体ではなくて、霊と魂を持っている存在です。テサロニケの信徒への手紙1の5章23節でパウロはこう祈っています。どうか平和の神ご自身が あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますようにと祈っています。このパウロの祈りには、私たちの存在を構成する霊と魂と体との三つのことが挙げられています。あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますようにと、パウロが祈っているように、私たち人間は単なる体ではなくて、その体に魂と霊を持っているものとして満たされる必要があります。しかし時々私たちは、体のことだけに囚われていたり、あるいは自分の生きがいや興味にのめり込んで生きていたりすることがあります。そして自分が何かにおいて決定的に欠けている存在として感じている時があります。しかし、人の心の深みである魂、霊の次元は、神様が命の息を吹き入れない限り決して満たされるものではありません。すなわち人は神との生きた出会いによって内面を満たされない限り、本当の意味で生きるものにはなれない存在です。ですから人間として生きることは、神の息を受けて体に霊と魂を持つ存在として生きることでしょう。ところが私たちの日々の歩みにはいろんな弱さがあり、悲しみがあり、そして死があります。死を迎える時には何も持っていかれないし、どんな人でも平等に父の塵に帰るのです。創世記3章19節に、塵に過ぎないお前は塵に帰るとある通りです。その人間の営みのことを思いますと、人生の虚しさというか、生きる意味がないのではないか、そう思われますが、主なる神様はそのような私たちに、命の息を吹き入れてくださいました。そして、一人一人に生きる意味と使命を与えてくださったのです。そのことが2章8節以下に記されています。神様はエデンの園を設けられました。そして人間もそこに置かれました。エデンの園には見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木が生い茂って、最初の人アダムにたくさんの恵みを与えてくださったのです。エデンの園は限りなく豊かで何不自由のない楽園でありました。そこでアダムは怠けて遊び暮らしているわけではありません。中古節を見ますと、主なる神は人を連れてきて、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされたと書いてあります。神様は最初の人アダムに、エデンの園を耕して、守るという使命を与えてくださったのです。さらに16節、17節にありますように、園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうという 神の掟を与えてくださったのです。この言葉は神との約束の言葉です。楽園は人間の欲望のままに生きる世界ではなくて、健全たる神の掟がある世界でありました。つまり聖書は、神の使命があり、神の掟があってこそ、誠の楽園であることを語っているのです。言い換えれば、人は神と共に生きる存在であること。そしてその営みの中にこそ、誠の喜び、誠のエデンを見出すことができることを語っているのです。ですから、神と共に生きる喜びの中で、残された人生の歩みを進めていこうではありませんか。お祈りをします。主なる神様、今日、人間の創造についてのもう一つの聖書箇所に共に耳を傾けました。私たちは体だけではなく、魂と霊を持っている者として、神の命の息を受けて神と共に生きる存在であることを示されました。しかし私たちの弱さや罪のゆえに、神との関係、人との関係を壊してしまうことが多々あります。しかし主なる神は、御子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。そしてイエス・キリストの十字架によって、神との関係、人との関係が回復され、神と共に生きる存在となりようにその道を開いてくださったのです。今週水曜日から始まる受難節、このレントの期間を通して、私たちが神と共に生きるために、主イエスが十字架にかかれるまでに、その関係を回復してくださるその恵みを感謝して、心に深く刻んでいきたいと祈り願います。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。